早速呼んでみましょう。手島さん。
はい、手島です。
その周辺は緑いっぱいですよね。
はい、今私の周り360度を緑に囲まれて、非常に自然豊かな場所でレポートをお届けしております。
もうそろそろあれですか、セミの声とかも聞こえてるんでしょうかね。
はい、今ですね、結構私の周り木がたくさん あるんですけども、セミが結構ね鳴いてるんですけども、聞こえてますかね。
いや、さすがに今音声では
あまり聞こえてないですか。
ちょっと聞こえてこないかなというのありますけど、なかなかまだやっぱりね、セミの声を本格的にジャンジャンジャンってこう広がる感じっていうのは聞いてない気がしますよね。
そうですね、僕も街中ではあまりセミの声まだ聞いてないなと思ってたんですけども、今日お邪魔していますね、こちら、府中市郷土の森博物館の中ではですね、もうセミたちが元気に鳴いていまして、
いいですね、
夏の様子を、ね、伝えてくれてますよ。
じゃあそろそろもう夏休みも始まって、お子さんたちもたくさんいらしてるんじゃないですか。
そうなんです。私ですね、こちら府中市郷土の森博物館の中にあります、水遊びができるですね、水遊びの池の横に今、立ってお邪魔しているところなんですけども。
おー、いいですね。
もうね、たくさんのお子様たちがですね、今水浴びをしていまして、もう本当にね、涼しげなんですよ。でそして親御さんたちもですね、この足をちょっと水につけたりしてですね、足湯感覚でちょっと水浴びと言いますかね、ちょっと量を取っているといったようなところです。
ああ、そうですか。なんだかイベントもいろいろとありそうですので、ではお願いします。
はい、それではですね、もうすぐ8月に入りますけども、夏もね、もういよいよ本番となってまいりました。今私ちょっと外にいるんですけどね、だいぶ汗ばみながらお送りしてるんですけどもね、このような感じで気温もぐんぐん上昇していきますし、街中はね、夏休みに入った子どもたちでたくさん、いまして、もう活気とね、熱気がすごいといったところでございます。で調布市内もお祭りなどのイベントもね、週末に盛りだくさんとなっていますけども、今回は調布の街を飛び出しまして、お隣の府中市にあります府中市郷土の森博物館からお届けしたいと思います。それではですね、夏の府中市郷土の森博物館はですね、自由研究もできて、そして今ご紹介したように水遊びもできて、そして自然もたっぷりということでね、いろんな楽しみ方ができる場所となっています。今回はその夏のイベントなどについてですね、ご紹介していきたいと思います。それでは本日お話を伺いますのは、府中市郷土の森博物館の鈴木さんです。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、いろいろとお話伺っていきたいと思うんですけども、ね、今年もこの暑い夏がやってまいりました。毎日ですね、この楽しい夏休みイベントが盛りだくさんのこの府中市郷土の森博物館なんですけども、今年はどのようなイベントが楽しめるんでしょうか。
はい、やっぱりこちらは7月20日からやっている特別展、多摩川夏の生き物サガンオールスターズという特別展が見どころですね。こちらよく鳥の剥製ですとか、あと虫の標本、あと実際に多摩川に泳いでいる生き物なんかを捕まえてきて水槽に入れて、まるで水族館のような展示もされているので、ぜひ実際に自由研究とかで多摩川遊びに行く前にこちらで予習してから行くと、生き物、珍しいもの見つかっちゃうかもしれませんよ。
なるほど。またこの名前がいいですね、夏の生き物サガンオールスターズ。これはやっぱりミュージシャンとかかってるんですか。
そうですね、ここだけの話にしていただきたいんですけど、実はもじってます。で、調布も砂岩ですので、野川なんかでもよく見かける鳥ですとか、そういったものが展示されているのを私も見ましたので、ぜひ野川に行こうと思っている人もぜひ見てほしいですね。
はい、調布と言いますとね、多摩川もそうなんですけど、野川もね、有名で皆さんに親しまれている川となります。でそちらにね、生息しているような生き物たちも、こちら夏の生き物サガンオールスターズの展示会ではですね、見ることもできる。そして実際に、本流のね、魚や水生生物などを水槽で見ることも、できる機会もあるということなのでね、ぜひ野川に遊びに行く前にこちらお立ち寄りいただいて、ちょっとね、いろんな魚や生き物、どういったものがいるのかなっていったところをこう予習してですね、行っていただくと、さらに夏休み楽しくなるんじゃないかなというところでございます。でこちらの夏の生き物サガンオールスターズなんですけども、9月の1日までの展示となっています。そして場所がですね、こちら府中市郷土の森博物館の本館の1階特別展示室となっています。屋内ですのでね、涼しい中で見ることもできますので、ぜひお立ち寄りください。そしてですね、夏のイベントさらにいろいろあるんですけどもね、ちょっとこの短い時間ではなかなかご紹介すべてはできないんですけども、私がちょっと気になったものをね、ご紹介したいと思います。このサマーナイト 生き物ツアーというのがね、この7月28日日曜日の午後6時から8時の間で行われるということなんですけども、こちらですね、なんと夜の昆虫、そして夏の生き物といったものをですね、こちら府中市郷土の森博物館のこの夜の時間帯にですね、探すことができるといった楽しげなイベントとなっているんですけども、こちらはどんな感じで進んでいくんでしょうか。
そうですね、博物館正門前に集合していただいて、夏の夜の園内で昆虫や生き物を探索しに行きます。結構自由研究の題材にもぴったりなもので、ホームページ見てもらうと実際写真も見れるんですが、セミの羽化の瞬間とか運が良ければ見つかるようです。
なるほど。なかなかね、やっぱり夜の時間帯ではないとね、そのセミの羽化の瞬間というのもね、見る機会もないかと思うんですけどもね、そういったなかなか普段見ることのできない、その夜の時間帯のですね、自然を楽しむことができるイベントとなっていますのでね、ぜひこちらも参加していただければと思います。ではですね、郷土の森博物館といいますと、その先ほどご紹介しましたね、館内での展示はもちろんなんですけども、この博物館の外のですね、今私も立っていますが、この外の広大な自然と、そして滝や水遊びなどのね、この池だったりするところのこの水辺が非常に魅力的だと思うんですけども、今年はですね、この水遊びの池が何やらパワーアップしているということなんですけども、
そうですね、例年と一番違うのはやっぱり3万個のカラーボールが浮いていることでしょうか。かなりの数を浮かべていますので、投げたり設置してあるカゴに入れて玉入れを楽しんだり、もう子どもたち自由に遊んでおります。あと未就学児の小さいお子様専用なんですが、今年新たに導入されましたのがヤシの木プールというビニールプールの大きい版みたいなものがあります。こちらは未就学児のお子様でも段差とかもあまりないので、柔らかい素材でできているプールでゆっくり遊べます。あとイルカくんが水を吹いているドルフィンスプリンクラーもあるので、ぜひ遊びに来てください。
はい、ということでね、本日はお邪魔していますのがね、このプールの横なんですけども、本当にね、約3万個のボールが浮かべられています。カラーボールですね、色とりどりのボールが浮かべられているんですけども、皆さんですね、ボールを手に取ってお互いにね、投げ合ったりですね、そしてちょっと岩がね、足場みたいな岩が中にあるんですけども、そちらの上に網がついています。カゴがですね、3つぐらいですかね、3カ所ほど、用意されてるんですけども、そちらにですね、運動会の玉入れのようにですね、皆さんカラーボールを投げて入れてちょっと遊ぶといった方もね、たくさんいらっしゃいます。でこちらなんと、先ほどちょっと鈴木さんにお話伺ったんですけどもね、こちら設置した当初は子供よりも大人の方が投げて入れることにね、ハマっていたといったところでですね、幅広い年齢層の方でもこちら水遊びしながら楽しんでいただけるようになっております。でそして、もう一つですね、未就学のお子様専用のヤシの木プール、こちらもね、私今プールの反対側に立ってるんですけども、私を挟んで左側にね、そちら今目の前に見えております。こちらですね、ビニールプールのような感じでですね、足場も柔らかくてですね、ぶつかる心配もないようなものなんですけども、かなり広さの方もありまして、僕が想像していましたちょっとビニールプールと比べますとね、5倍10倍といったようなかなり大きめなプールとなっています。でプールの中にはですね、カラーボールたくさん浮かべられていますけども、中にヤシの木のようなですね、ポールも立っておりまして、その脇にですね、ドルフィンスプリンクラーイルカちゃんがですね、この水をプシューとこう出しているといったところなんですけども、このイルカちゃんもですね、かなり大きくてですね、そうですね、大きさに例えますと人間、7人ぐらいですかね、人間7人ぐらいの大きさとなりますのでね、こちらも可愛らしいイルカちゃんとなっていますので、お子様たちも今非常に大喜びで遊んでいる最中でございます。ではですね、プールもそうなんですけども、去年の5月にですね、リニューアルオープンされましたプラネタリウムについて、ちょっとお伺いしたいんですけども、こちらのプラネタリウムですね、手元のボタンでクイズやアンケートに参加できますレスポンスアナライザー、そしてですね、約1億個の星を映し出すことのできる新しい投影機、ケイロン3、こちらを導入されるなど、このパワーアップされているプラネタリウム、人気施設なんですけども、この夏はですね、一体どんなプログラムを楽しむことができるんでしょうか。
そうですね、やっぱり夏、7月30日から8月4日の11時半、おすすめしたいのは、みんながちょっと困るであろう自由研究、そちらの実はヒントが星空にはいっぱいあるんです。そちらをワークシートや製図を使いながら、そのヒントを皆さんに お教えする自由研究お助けプラネタリウムというプログラムが楽しめます。こちらシーズヤンワークシートは使った後お持ち帰りもできるので、自分の興味のあるところを自分で後で実際の星空で調べて自由研究完成させることもできちゃいます。ぜひ困っている人はもうここにぜひ遊びに来てください。
確かにですね、この夏休みの自由研究ってね、小学生の方特にね、毎年何をやろうか、お子様もそうなんですけどもね、親御さんも非常に悩むところだと思うんです。私も小学生の頃ですね、いろんな自由研究やったんですけども、父親に手伝ってもらってですね、木彫りの作品を作ってみたりだとか、毎年いろいろですね、趣向を凝らしていたんですけども、ぜひそういった夏休みのね、自由研究お困りの方、こちらプラネタリウム見ながらですね、どういった自由研究をしようかっていう、そういったところのヒントにもなりますし、実際このワークシートを使ってですね、いろんなことにも挑戦できますので、ぜひぜひですね、こちら夏の夜空、プラネタリウムで見ながらですね、実際の夜空と照らし合わせていろんな研究をしていただければと思います。夏の星座といいますとね、夏の大三角形だったり、ペルセウス座、流星群だったりですね、いろいろありますので、そういったものもね、こちらで勉強しながら実際の夜空と照らし合わせると、より夜空を見るのが楽しくなるのかなといったところでございます。じゃあ鈴木さん、最後になりますけども、ラジオをお聞きの方に何かメッセージなどありましたらお願いいたします。
そうですね、この短い間では語り尽くせないほどのイベントがこちら府中郷土の森では博物館ではございます。大人のもう子供そっちのけで楽しめちゃうようなワクワクするイベント盛りだくさんです。ぜひホームページやチラシご覧ください。そちらに全部書いてあります。
はい、鈴木さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではスタジオ呼んでみたいと思います。静香さん、
いやもう本当にもう語り尽くせない情報が盛りだくさんなんだなという感じ伝わってきますけども、大きなボールプールで楽しむだけじゃなく、こう学びもいろいろとね、発見がありそうなので、本当に夏休みにはもってこいの場所と言えそうですね。
そうですね、ぜひもうどれを紹介していいのか今回もすごい悩んだのではい、
そうですね、本当に楽しそうだなという感じ伝わってきます。またレポート中もずっと後ろでね、小さいお子さんの賑やかな声が聞こえていて、皆さん楽しそうだなという感じとっても伝わってきました。
そうですね、本当見ているだけで元気がもらえるようなですね、この夏休みの子どもたちのパワフルな様子をね、今見ながらお伝えしております。
はい、じゃあ手嶋さん、詳細お願いします。
はい、それではお問い合わせ先などのご案内です。府中市郷土の森博物館は東京都府中市南町 6-32 にあります。こちら営業時間午前9時から午後5時までとなっています。また入場は午後4時までです。そして7月8月の休館日をお伝えします。7月29日月曜日、8月5日月曜日、8月19日月曜日、8月26日月曜日が休館日となっています。そして電話番号です。042-368-7921 042-368-7921 までお願いします。こちらね、調布からお越しの方は京王線分倍ヶ浦駅から郷土の森総合体育館駅バスで、郷土の森正門前で下車してください。こちらからは以上となっています。
手嶋さん、ありがとうございました。今日は府中市郷土の森博物館夏休み中のさまざまなイベント情報をご紹介いただきました。以上、街角レポートでした。